広報愛川、2021年8月1日発行、ナンバー704です。音声版広報愛川は、愛川町録音ボランティアグループ楓の会が視覚障害者のために作成したものです。それでは広報愛川、光、緑、ゆとり、共同の町愛川、2021年8月1日、ナンバー704をお届けします。編集・発行、愛川町総務部総務課、郵便番号 243-0392、神奈川県愛光郡愛川町隅田 251-1、電話 046-285-2111 代表、ファックス 046-286-5021、 ホームページ愛川町で検索、 QR コードがあります。この CD の収録時間はおよそ90分です。総ページ数は15ページです。判例。この CD の階層はレベル1です。CD のページと原本墨字のページは異なる部分があります。目次でご案内する記事は一部ですが、見出しで全てを検索することができます。広告についての詳細は問い合わせ先までどうぞ。それぞれの記事の写真は省略します。判例、終わり。目次。緊急事態宣言発出中、新型コロナ感染対策の徹底を。ワクチン接種情報、1ページ。コンビニエンスなお店が愛川町にはたくさん、2ページ。愛川町の一人暮らし高齢者支援、誰もが安心して暮らせるように、一人暮らし高齢者等世帯登録制度、見守り支援、3ページ。生活支援、サービス利用支援、じいじばあばの元気券をご利用ください、4ページ。調整情報館、保険、国民健康保険、加入・脱退の手続きは忘れずに、5ページ。子育て、児童扶養手当、特別児童扶養手当の現況届などの手続きをお忘れなく、他4件、6ページ。愛川町を食べよう、愛川ブランドの野菜たち、7ページ、8ページ。東京2020オリンピック聖火リレー、9ページ。愛川トピックス。熱海市の災害現場へ町消防職員を派遣。他4件、10ページ。子育てプチポケット。お楽しみクイズ、11ページ。お知らせ、インフォメーション、ご案内、保険ガイド、お子さんの歯科保険指導、他5件、12ページ。お知らせ、休日納税相談窓口、今月の納税納付期限、他6件、13ページ。文化会館催し案内、各種相談4件、福祉作文、ポスターの募集、施設ガイド2件、袖生地3件、14ページ。愛川カレンダー、今月の日曜祝日当番日、広告2件、7月1日現在の 人口と世帯。15ページ。目次、終わり。表紙説明。表紙には、おばあさんと高齢者見守りロボット、パペロアイの写真があり、おばあさん、行ってくるよ。パペロアイ、早く帰ってきてね。おばあさん、あらま、という会話があります。猛暑が続いています。暑さに負けず、元気で毎日を過ごしましょう、とあります。表紙説明、終わり。緊急事態宣言発出中。新型コロナ感染対策の徹底を。新型コロナウイルス感染症については、新規感染者の急増や、感染力が強いデルタ株の拡大が続き、先月には神奈川版緊急事態宣言が発出されるなど、予断を許さない状況となっています。夏を迎え、例年であれば人流が非常に多い時期となりますが、町民皆さんには今一度感染予防対策を徹底していただき、新型コロナウイルス感染症の拡大防止にご協力をいただきますようお願いします。感染予防の基本。マスク着用。手洗い、消毒。3密回避。飲食時はマスク飲食。ホームパーティーや路上飲酒は自粛を。不要不急の外出自粛。生活に必要な場合を除く。ワクチン接種後も引き続き感染予防。オリンピックは自宅で応援。中津川河川敷、車両乗り入れ禁止中。バーベキュー、キャンプは自粛を。問い合わせ、健康推進課、新型コロナウイルスワクチン接種準備班、電話内線3346。ワクチン接種情報。ワクチンについては、希望する65歳以上の方への接種が7月末までに完了し、現在年代ごとに順次64歳以下の方への接種を実施しています。また、障害者支援施設や居宅介護サービス事業所で働いている方への接種や、外国籍住民の皆さんへのコミュニティを通じた周知、多国語に対応した通知文、予診票、映像通訳機の活用など、希望する方全員が円滑に接種を受けられるよう、町医師会や関係機関のご協力をいただきながら、集団接種、個別接種を進めています。スケジュール。現在、40歳以上の方の予約を受け付けています。今後の予約、接種のスケジュールは、今月中旬から下旬に全世帯へ配布するチラシをご覧ください。予約方法。集団接種、個別接種はコールセンターとインターネットで受け付けます。なお、個別接種のうち、相川クリニックは直接病院へ連絡。コールセンター、平日午前9時から午後5時まで。電話 0570-200-096。 インターネット24時間受付。 QR コードまたは町ホームページから QR コードがあります。外国籍住民の方の接種をスムーズに。町内在住の外国籍の方にワクチン接種をスムーズに受けていただけるよう、通知文や予診票、コールセンターなどを外国語対応したほか、町内にある各国の支援団体や外国籍従業員の多い事業所、 相川高校などにワクチン接種に関する情報を周知していただくよう依頼しています。障害者・高齢者施設のスタッフへワクチン接種。接種は各施設・事業所から提出された接種希望者リストに基づき、集団接種会場で実施。障害者グループホームについては、スタッフと同様に接種を希望する入居者の方々へも接種を実施しています。コンビニエンスなお店が相川町にはたくさん。スーパー6店舗、コンビニ21店舗、ドラッグストア6店舗。スーパー、コンビニ、ドラッグストアなど、毎日の生活に欠かせない便利なお店が相川町にはこんなにたくさん。お買い物だけでなく、町からのお知らせのほか、町広報誌やゴミ、資源物収集カレンダーの配布など、皆さんと町をつなぐ情報ステーションの役割も担っています。スマホで簡単、お店のある場所サーチ。スマホ用サイト、ポケットに相川には便利な生活情報が盛りだくさん。例えば、生活便利帳には、身近な施設や店舗を検索する機能を備えているので、わずか4ステップで行きたいお店のナビゲーションまでセットできます。この機会にポケットに相川をぜひあなたのスマホにブックマークしてください。1. ポケットに相川。右上の検索をタップ。2. 生活便利帳をタップ。3. スーパー・コンビニをタップ。4. 行きたいお店を選択。地図が表示されました。町内にはコンビニのほかにも飲食店や小売店がたくさんあります。事業者の皆さんを応援するために、町内のおよそ250店舗で使える一人当たり3000円分の商品券、相川景気盛り上げ券第2弾を全町民の皆さんにお配りしています。ぜひご利用ください。利用期間、12月31日金曜日まで。利用可能店舗、商品券とともにお渡しした一覧表、または QR コードから町ホームページをご覧ください。QR コードがあります。取扱店の方に伺いました。盛り上げ券のおかげで、外出のついでに券を使って買い物をしてくれる方が多く、常連さんだけでなく、新規のお客さんの来店も増えました。お客さんが一度に買われる金額も増えているので、本当に助かっています。今回は利用期間が長いので、多くの方に券を利用していただきたいです。パンどころあんずのしっぽ、岡崎博之代表。
相川町の一人暮らし高齢者支援。誰もが安心して暮らせるように。町では一人暮らし高齢者の皆さんが元気に安心して生活できるよう様々な支援を行っています。問い合わせ、高齢介護課長寿生きがい班、電話内線3338。一人暮らし高齢者等、世帯登録制度。一人暮らし高齢者の方などが安心して暮らし続けることができるように、登録世帯に対し、町及び民生委員、児童委員をはじめとする地域支援者の皆さんが協力して支援を行います。この制度への登録が要件となっている助成制度もあります。詳しくはお問い合わせください。対象、65歳以上で在宅の一人暮らし、 寝たきり認知症の方、見守り支援、一人暮らし高齢者等見守り電話サービス利用料助成。毎日決められた時間帯に利用者の方へ自動音声電話による体調確認を行い、結果をご家族などにメールでお知らせするサービスです。利用料に対し毎月500円を助成します。災害時、要援護者避難支援制度。災害発生時に地域の自主防災組織や民生委員、児童委員などが障害者の方や一人暮らし高齢者の方などの安否確認、避難の手助けを行います。災害時に支援を受けるには事前登録が必要です。登録を希望する方は福祉支援課または高齢介護課へご連絡ください。高齢者見守りロボット、パペロアイの実証実験がスタート。町では、令和4年度からの本格導入に向けて、4月に募集したモニターの皆さんに、見守りロボットの貸し出しを行い、7月1日から2ヶ月間の実証実験が始まりました。今回、モニターの方に実際に使用した感想を伺いました。このようなロボットを作った方は本当にすごいと思います。私たちには想像がつかないです。実際にロボットとお話ししていると、いろいろなパターンで応答してくれるので楽しいです。使い方に慣れてくれば、もっと活用の幅が広がると思います。小島康子さん、趣味だ。見守りロボット、パペロアイとは、緊急時の連絡体制だけでなく、日常の見守りやコミュニケーション機能、介護予防機能が備え付けられた可愛い見守りロボットです。一人暮らし高齢者の方の様子を離れて暮らすご家族が写真やメッセージで見守ることができるほか、薬の時間や戸締まりなど忘れがちな生活行動をお知らせできる機能もあります。また、町のメール配信サービスと連携しており、もしもの時のお知らせも安心です。単素の動画を再生したり、パペロアイとの会話を楽しんだりすることで、介護予防にもつながります。生活支援、寝具乾燥サービス。年2回以内で寝具の乾燥サービスを行っています。対象、一人暮らし高齢者等世帯登録制度、登録世帯、自己負担額、実費の1割。緊急通報システム、急病などの緊急時に通報するための GPS 機能付き携帯電話を対応します。対象、65歳以上で虚弱な一人暮らし高齢者の方など、自己負担額、月額基本料、無料通話1210円を含むを超えた金額。配食サービス、食生活の維持・向上のため、週3回を限度に夕食を自宅へ直接お届けします。対象、病気などにより自分で食事の支度をすることが困難で、家族から食事の提供を受けることができない状況にある、満65歳以上の一人暮らし高齢者の方、または高齢者のみで構成されている世帯など、自己負担額1食400円。詳しくは町社会福祉協議会電話内線3792-3793へお問い合わせください。家庭用電磁調理器等購入費助成事業。火やガスを使わず、安全に調理できる電磁調理器などの購入費の一部を助成します。対象、65歳以上の一人暮らし高齢者の方、または高齢者のみで構成されている世帯で、次のすべてに該当する方。1、心身機能の低下に伴い、防火の配慮が必要な方。2、町民税が課税されていない世帯の方。3. 状況調査を実施し、運動項目、認知項目の両方に該当する方。 女性学、電磁調理器、または電磁調理器対応調理器具の購入費用の2分の1、上限5000円。セットで購入の場合は、上限1万円。申請期限は、電磁調理器などを購入した日から6ヶ月以内となります。対象要件を満たすか確認しますので、購入前に必ず高齢介護課にご相談ください。サービス利用支援。介護保険・介護サービスの利用者負担軽減。介護保険による介護サービスのうち、訪問介護、ホームヘルプサービス、訪問入浴を利用している方の世帯全員が、庶民税非課税の場合に、利用者負担額のうち7割相当分を町が負担します。手続きに必要なもの、領収書。じいじ、ばあばの元気券をご利用ください。日頃から民生委員、児童委員の見守りを受けている4月1日現在の一人暮らし高齢者等世帯登録制度登録世帯を対象に日常生活を元気に過ごしていただけるよう民生委員、児童委員の皆さんのご協力をいただき一人当たり1000円分の元気券、個展専用券200円 ×5 枚を配布しました。利用期間12月31日金曜日まで、利用可能店舗、愛川景気盛上げ券第2弾が利用できる個展。
調整情報館、保険、国民健康保険、加入脱退の手続きは忘れずに。問い合わせ、国保年金課、国保年金班、電話内線3377、収納班、電話内線3382、国民健康保険被保険者証、保険証更新のお知らせ。8月1日日曜日からの新しい保険証、水色を簡易書き留めで世帯主の方宛に送付しました。有効期限は令和5年7月31日までです。届いていない場合などはお問い合わせください。なお、国民健康保険税の滞納が累積している方へは、国保年金課で交付しています。こんな時は各種の手続き。加入するとき、辞めるとき、退職などにより職場の健康保険を辞めて、国民健康保険に加入するときや、就職して国民健康保険を辞めるときなど、手続きが必要です。国保年金課で必ず手続きをしてください。こんなときは手続きを。国保に加入するとき、他市町村から転入してきたとき、職場の健康保険を辞めたとき、社会保険の資格喪失証明書など、資格喪失日や扶養している方の有無を証明する書類を必ずお持ちください。子供が生まれたとき、生活保護を受けなくなったとき、国保を辞めるとき、他市町村へ転出したとき、職場の健康保険に加入したとき、死亡したとき、生活保護を受けるようになったとき、その他、住所が変わったとき、世帯主、氏名などが変わったとき、保険証の紛失や汚損などで使えなくなったとき、就学のため別住所を定めるとき、国保税の納付方法、PayPay および LINEPay で納付ができます。納付書に印字されているバーコードをスマートフォンで読み取ることで、いつでもどこでもすぐに納付ができます。確実、便利な口座振り替え。口座振り替えにすると、指定した金融機関の口座から自動的に引き落とされます。口座振り替えは、お近くの町指定金融機関で申し込みができます。 毎月10日までに申し込むと、翌月以降の納期分から口座振替となります。国保税の減免申請。災害や病気、失業などで生活保護と同等程度の収入状況となった方などで、一時的に国民健康保険税の納付ができなくなってしまった場合は、減免を申請できます。ただし、審査の結果、一定以上の財産、預貯金のほか、処分可能な不動産や生命保険などがあると認められる場合や、単に生活に困窮しているというだけでは、減免の対象となりませんのでご注意ください。申請方法。各納期限の前までに国保年金課で申請してください。なお、具体的な申請書類などはお問い合わせください。新型コロナウイルス感染症の影響による減免申請。新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した場合は、減免を申請できます。令和2年2月以降の納期分から、令和3年度末までの国民健康保険税が対象となります。対象世帯は次の通りです。新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯。新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入などの減少が見込まれ、一定要件に該当する世帯。新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が事業を廃止、または失業した世帯。なお、詳しくは町ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。倒産や解雇、雇い止めなどにより離職した方の減免申請。倒産や解雇など、勤め先の事情により、失業を余儀なくされた場合は、申請により国民健康保険税が軽減されます。対象、離職日に65歳未満の方で、次のいずれかに該当する失業手当、休職者給付の受給資格を有する方、雇用保険の特定受給資格者、倒産・解雇などによる離職、特定理由離職者、雇い止めなどによる離職。軽減額、国保税は前年の所得などにより算定されますが、対象者は前年の給与所得をその100分の30とみなして算定します。軽減期間、離職の翌日からその翌年度末まで。申請方法、公共職業安定所が発行する雇用保険受給資格者証をお持ちの上、個人番号を提示できる場合は不要。国保年金課で手続きをしてください。届出書は国保年金課にあります。子育て、児童扶養手当、特別児童扶養手当の現況届などの手続きをお忘れなく。問い合わせ、子育て支援課子ども福祉班、電話内線3365。児童扶養手当を受給している方は現況を届け、特別児童扶養手当を受給している方は、所得状況届けの提出が必要です。7月下旬に現在手当を受けている方へお知らせを送付していますので、子育て支援課、公務員の方は勤務先で手続きしてください。受付期間、児童扶養手当、8月2日月曜日から31日火曜日まで、特別児童扶養手当、8月12日木曜日から9月13日月曜日まで。家庭での避難行動確認訓練を実施します。本年度の総合防災訓練は、関係団体からの協力を得ることが困難であるため、またコロナ禍の状況を鑑み、参加者の皆さんの命と健康を守るため、中止いたします。これに代わり、 各ご家庭でできる避難行動訓練を実施します。日時、8月29日日曜日午前11時から。訓練内容。1、地震発生。防災行政無線のサイレンにより地震発生を周知。2、各家庭で命を守る行動、シェイクアウトを実施。3、避難場所や持ち出し品などについて各家庭で話し合う。シェイクアウトの方法。絵文字があります。ドロップ。まず低く。カバー。頭を守り。ホールドオン。動かない。なお、地域の防災訓練の開催については、感染症の状況などを踏まえて、各行政区と協議を行い決定します。図版提供、効果的な防災訓練と防災啓発提唱会議、ホームページアドレス、シェイクアウト、shakeout.jp/。イベント中止のお知らせ。愛川町勤労祭野外フェスティバル8月。半原糸の里文化祭9月。ラビンプラザ祭り9月。これらのイベントは、皆さんの命と健康を守るため、やむなく中止といたしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。問い合わせ、商工観光課、電話内線3524、ラビンプラザ、電話046-281-0177。土地所有者は責任を持って、伐採剪定を。道路に樹木の枝などが張り出していると、車両や歩行者の通行を妨げ、事故の原因。台風の際に倒れるなど、避難や復旧の妨げ。降雪の際の除雪の妨げとなる恐れがあります。また、樹木が原因となって他人に被害を与えた場合、土地の所有者や管理者が賠償の責任を負うこともあります。土地を所有、または管理している方は、適切な樹木管理にご協力ください。スズメバチにご注意を。スズメバチは攻撃性が強く、刺された場合には命に関わることもあるので注意が必要です。巣を見つけても近づかないようにしましょう。問い合わせ、環境課環境対策班、電話内線3512。スズメバチに刺されないために、急な動きをしない。スズメバチは横方向の急な動きに反応しやすいので、手で払ったり、体の向きを急に変えたりしないようにしましょう。巣を見つけたら、静かに離れましょう。刺されにくい色と身なり、スズメバチは黒い色に反応して攻撃します。白や黄色、銀色は、比較的安全な色です。黒い服や、ひらひらするものは、刺されやすいので注意しましょう。巣の場所が分かっている場合、近づかないのが一番です。そっとしておきましょう。11月頃にはスズメバチはいなくなり、翌年にその巣を使うことはありません。スズメバチに刺されてしまったら、患部を水で洗った後冷やします。痛みの緩和には抗ヒスタミン軟膏を塗るのが効果的です。ただし、刺された後でアレルギー反応によるショック症状を起こした場合は、すぐに医師の手当てが必要です。巣の駆除費用を一部助成します。町では巣の駆除費の一部を助成しています。町による駆除は行っていません。対象や申請方法などについて、詳しくは町ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。この他に防護服の貸し出しも行っていますのでご利用ください。
相川町を食べよう。相川ブランドの野菜たち。今月のキーワード、県土県民。素敵な言葉だと思いませんか？これは日本の酪農業の発展に大きな功績を残した黒沢鳥蔵の言葉で、健やかな土地から生み出される健やかな食物によって健やかな生命が育まれるという意味が込められています。相川の自然が育む大地の力に惚れ、相川の人たちの健康を願い、おいしい野菜作りに勤しむ相川ブランド認定農家の皆さんからメッセージをもらいました。相川町産の野菜食べてみませんか？問い合わせ、総務課広報シティセールス班、電話内線3222。相川の寒暖差も美味しい野菜の秘訣。相川自然有機農業者の会、オーガニックライフベジル、原田徹さん。相川の気候は最低気温が特に低い日があったりと寒暖差が結構あります。相川の野菜が甘く美味しく育つのはこの寒い日に凍ることがないよう野菜が糖を蓄えるからなんです。あと相川の土はとても不思議な土ですごく柔らかくてサラサラしています。この土は根菜類系の野菜と相性がよく、ごぼうや芋類などがぐんぐん育ちます。レッドムーンの簡単ポテトサラダ。じゃがいもレッドムーンは、煮崩れしにくく、食感も滑らか、味もコクがあるので、ポテトサラダにしても芋の甘さが引き立ちます。材料、じゃがいも、きゅうり、ハム、マヨネーズ、塩。原田さんの野菜はここで買えます。稲毛や相川春日大店、蘭花や中津ミートなど。相川の地力が野菜の美味しさを引き出す。わんぱく自然農園、タムソン。田村五郎さん。地力とは、土壌や気候、水など野菜を育てるためにとても重要な土地の力のことで、相川の土地には豊富な地力が宿っています。草や虫と共存して、地力だけで育った野菜たちは、たくましく優しい味わいです。うちの野菜を食べて、子供の野菜嫌いが治ったという話も聞いています。過去にイベントで大人向けにネギを焼いたら、子供たちが大喜びでかじりついていたのにはびっくりしました。島村インゲンのビスマルク風。ビスマルク風、目玉焼きをのせた料理では、アスパラガスが人気ですが、インゲンもよく合います。塩コショウのみのシンプルな味付けが、島村インゲンの美味しさを引き立てます。下茹でしておくと、炒め時間の短縮になりますよ。材料、卵、島村インゲン、トマト、レタス、塩コショウ。田村さんの野菜はここで買えます。蘭花や宅配など。徹底した土作りが元気な野菜を育む。相川自然有機農業者の会、有機農園、毛の日、北原俊さん。野菜を育てることよりも、まずは土作りを大切にしています。肥沃な畑の土には、1グラムに1億から10億の微生物がいると言われています。畑の土作りをちゃんとやると、土が野菜を育んでくれる。だから野菜が元気に育つための世話をするのが僕らの仕事かなと思っています。元気な土で育った元気な野菜を食べて、夏を乗り切りましょう。スペイン風オムレツ、シンクロナス入り。適当にカットした野菜を塩を入れたオリーブオイルで揚げて、溶いた卵に混ぜながら焼き上げた スペインの家庭料理です。今回は油との相性が良く、彩りも良いシンクロナスも使ってみました。材料、シンクロナス、じゃがいも、玉ねぎ、ニンニク、塩、オリーブオイル。北原さんの野菜はここで買えます。稲毛や相川春日大店、宅配など。原田さん、田村さん、北原さんの野菜の話。もっと知りたい、聞いてみたい。それぞれのインタビュー動画の QR コードがあります。学校給食でもっと相川町を食べよう。相川パクパクデー実施中。町では小中学校の給食においても数多くの地場産品を使った献立を提供しています。特に月1回の相川パクパクデーでは普段より多くの地場産品を使用、地産地消と郷土愛を育むこの取り組みに子どもたちからは献立表では真っ先にパクパクデーをチェックしていますといった感想が上がっています。
東京2020オリンピック聖火リレー。新型コロナウイルス感染症の世界的流行を受けて昨年から1年延期となっていた東京2020オリンピックが7月23日に開幕しました。トーチキスによる点火セレモニー、開幕に先立ち行われた全国各地を1万人のランナーがつなぐ聖火リレー、神奈川県では公道でのリレーが中止となりましたが、6月28日から30日までの3日間、横浜赤レンガ倉庫をはじめとする3つの会場で、トーチキスによる点火セレモニーが行われました。6月29日、相模原市の橋本公園で行われた点火セレモニーには、町内から聖火ランナーに選ばれた野口博史さん、田代が参加。聖火ランナーたちが各々の気持ちをトーチに込め、炎をつなぐその光景の中に、野口さんの素敵な笑顔がありました。野口さんにセレモニーの感想を伺いました。本音を言えば、聖火を持って走ることができなかったのは大変残念です。しかし、セレモニーの当日は気持ちが高ぶっていたことも確かです。ステージ裏で自分のトーチを渡された時は、その重みに驚き、出番を待っている間は、聖火をつなぐことの重みを感じていました。トーチに聖火が灯り、ランナーに選ばれてから1年6ヶ月余り、待ち続けた瞬間が訪れた時には、感動を覚えました。地域の子供は地域で育てるという思いで25年間、青少年健全育成会など様々な立場から地域の子どもたちやボランティアの皆さんと関わり、今回その方々にエールを送るつもりで聖火ランナーに申し込みました。この貴重な経験を生かして、これからも地域の子どもたちのために活動していきたいと考えています。聖火ランナーの先輩からメッセージ。昭和39年の東京オリンピックで聖火ランナーを務めた高野富夫さん、春日台から野口さんへメッセージが送られました。私が聖火ランナーを務めて一番感動したのは、国立競技場で最終ランナーが聖火台に火を灯した時でした。野口さんには前向きな気持ちを胸に聖火をつないでほしいと思います。半世紀以上の時を経て、お二人の思いが込められた聖火が、今オリンピックの聖火台に灯っています。田代小学校の児童が聖火リレーを体験。7月18日、野口さんも参加し、田代運動公園ジョギングコースで、田代小学校の児童36人が聖火トーチを持ってリレーを行う。田代区聖火リレーが開催されました。 主催は田代区青少年育成会。参加した児童たちはトーチが重くて大変だったけど、すごく楽しかったです、と晴れやかに話していました。野口博さんが町長を表敬訪問。7月8日、野口さんが小野沢町長を表敬訪問し、点火セレモニーの様子や日々の社会活動について懇談されました。相川トピックス。熱海市の災害現場へ町消防職員を派遣。静岡県熱海市で発生した大規模土石流災害の現場で、県内の各消防本部から派遣された緊急消防援助隊が救助活動を行いました。町消防本部からも4人を現地に派遣し、7月10日から12日まで他県の援助隊や自衛隊、警察などとも協力しながら、行方不明者の捜索・救助に当たりました。また、町では土砂災害防止の観点から、残土などに関する規制の強化について、国に働きかけるよう、県に対して要望を行いました。なお、令和3年7月、大雨災害への義援金を受付中です。ICT 情報通信技術で新しい学びを、町立小中学校へ導入した学習端末での授業をサポートするため、6月からすべての端末に授業支援ソフトを導入しました。このソフトの導入により、お互いの意見を送り合いながらのグループ学習や、一人一人の習熟度に合わせて出題されるドリル学習などが行えるようになりました。町では3月に各小中学校の児童生徒1人1台の学習端末、タブレットなどを導入し、子どもたちの学びの充実を図ってきました。今回の取り組みにより、 ICT を取り入れた授業をさらに推進していきます。スポーツ全国大会等出場奨励金を交付。大阪市の大きにアリーナ舞島で開催される第55回全国道場少年剣道大会に出場する市政館滝沢道場の渡部哲平さん春日台、小林大賀さん春日台、渡部亜紀さん中津、佐藤大賀さん中津、小林美代さん春日台へ6月23日スポーツ全国大会等出場奨励金を交付しました。感染症対策などに一役、清掃用品を寄付していただきました。7月8日厚木愛好地区厚生保護女性会前頭七重会長から、清掃用品の雑巾300枚が町に寄付されました。同会の小中学校における美化活動の活性化と感染症対策に役立ててもらいたいという思いからいただいたもので、町では早速町内の小中学校に配布しました。山口敦さんが関東スポーツ推進委員協議会表彰を受賞。町スポーツ推進委員連絡協議会会長の山口敦さん半原が6月4日付で令和3年度関東スポーツ推進委員協議会表彰を受賞されました。山口さんは多年にわたり愛川町スポーツ推進委員としてスポーツの普及活動に努め、町民が健康で生きがいを持ってスポーツに取り組める環境づくりに尽力するなど、スポーツの振興に優れた成果を上げたことが評価され、今回の受賞となりました。
子育てプチポケット。これから親になる方、子育て中の方に役立てていただくための子育てヒントを掲載しています。問い合わせ。 子育て支援センター愛健康プラザ3階、電話 046-285-8345、 優しい子。ご利用の際は、マスクの着用と検温をお願いします。日程が変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。子育ては夫婦一緒に。子育て中は夫婦の仕事と家事のバランスを見直してみましょう。共働き、片働き、お父さんやお母さんが、専業主婦などいろいろな形があると思います。働くイコール賃金が発生する仕事と考えがちですが、家事も家族のための仕事です。そう考えると賃金労働をしているから、家事や育児はしなくていいということにはなりません。子供が生まれると、授乳、おむつ替え、抱っこ、寝かしつけ、夜泣きなど子供に振り回される生活になります。しかも休日も休みということがありません。こんな時お互いに分担するなど、お父さん、お母さんが交代で休みが取れるよう話し合ってみませんか？夫婦一緒に子育てしていると生活の安心安定につながります。乳幼児期からお父さん、お母さんとの確かな愛着関係を結んでおくと、成長して思春期を迎えても、親子の信頼関係がベースになってお子さんの心を支えることができますよ。土曜講座、ぜひパパもご利用を。体を動かして遊ぼう。本年度の予定、10月9日、シャボン玉で遊ぼう。11月13日、歌って遊ぼう。講師、荒牧鮭さん。12月11日、クリスマス飾り作り。1月8日、お正月遊びを楽しもう。2月12日、積み木で遊ぼう。3月12日、散歩に出かけよう。移動子育てサロン、時間。午前9時30分から11時まで、第1、第3火曜日、レディースプラザ、8月17日、3日はお休み、9月7日、21日。第1、第3木曜日、ラビンプラザ、8月5日、19日、9月2日、16日、ポカポカサロン、第4月曜日、日時、8月30日、9月27日、午後1時30分から、土曜サロン、第2、第4土曜日、日時、8月14日、28日、9月11日、25日、午前9時から、11時30分まで、午後1時30分から3時30分まで。お楽しみクイズ。今月号の広報愛川を読んでクイズに挑戦してください。正解者の中から抽選で3人の方に図書カード1000円分と町オリジナルデザインのマスクケースをプレゼントします。夏はスズメバチの被害が多くなる季節です。町では巣の駆除費の一部を助成するほか、防護服の貸し出しも行っています。スズメバチは攻撃性が強く特定の色に反応して攻撃をしてくる習性があるので注意が必要です。スズメバチに刺されやすい服の色は、次のうちどれでしょうか ?1、黄色。2、黒色。3、銀色。応募方法。町内在住の方で、1人1通に限ります。答え、住所、氏名、年齢、電話番号と、 本誌の感想を必ずご記入の上お送りください。締め切り8月6日金曜日。郵送の場合は当日消印有効。宛先、はがき、郵便番号 243-0392、墨田 251-1、愛川町役場総務課広報シティセールス班、ファクス 046-286-5021、電子メール、e メール town.aikawa.kanagawa.kanagawa.jp 7月1日号の答え。1、愛川清流舞、愛ちゃん。当選者、山口博子さん、小島信義さん、飯田光恵さん。
お知らせ、インフォメーション、ご案内。保険ガイド。お問い合わせは健康推進課へ。電話、内線3341。お子さんの歯科保険指導。日時、8月26日木曜日。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、対象年齢ごとに受付時間を分けてご案内します。詳しくは通知でご確認ください。場所、健康プラザ2階検診室。持ち物、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル。その他、2歳児歯科検診では、身長・体重測定も行います。歯科保険指導の対象、虫歯予防教室、令和2年7月生まれ、2歳児歯科検診、令和元年7月生まれと、平成31年1月生まれ。対象者には、8月上旬に必要書類をお送りしますので、届かない場合はご連絡ください。育児について心配事のある方は、保健師・栄養士が相談をお受けします。すくすく親子健康相談。お子さんの発育・発達の確認や、予防接種などの育児相談を、保健師・栄養士・看護師がお受けします。日時、8月19日木曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ2階検診室。対象、町内在住で就学前のお子さんと保護者。持ち物、母子健康手帳。予約の必要はありませんので、当日直接会場へお越しください。ヘルスアップ相談。大人の方の生活習慣病や健康・食事などに関する相談を、保健師・栄養士・看護師がお受けします。身体測定・体脂肪測定・血圧測定なども行います。健康度見える化コーナーの機器も予約制で一部使用できます。日時、8月23日月曜日。午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ1階多目的室。対象、定員。町内在住で40歳以上の方、先着10人。申し込み、8月18日水曜日までに健康推進課へ。産後ケア。赤ちゃんとパパとママの教室。内容は、赤ちゃんとの触れ合い遊び、身長・体重測定、育児・栄養・母乳に関する個別相談、お友達作りなどです。日時、8月17日火曜日、午前9時30分から11時30分まで。 場所、健康プラザ2階検診室。対象、町内在住で1歳未満のお子さんをお持ちのお母さん、お父さん。特に出産後の体調や育児について不安がある方、赤ちゃんとの関わり方について学びたい方など。持ち物、母子健康手帳、バスタオル、赤ちゃん用、赤ちゃんに必要なもの、おむつ、ミルクなど。申し込み、8月10日火曜日までに健康推進課へ。ヘルシーボディエクササイズ、お腹スマートコース。40歳からのメタボ予防。呼吸筋を含む体幹、お腹周りの筋力を強化することで、脂肪燃焼効率の良い体づくりを目指します。日時、9月3日、10日、17日、いずれも金曜日、3日間1コース。午前9時30分から10時15分まで、午前10時30分から11時15分まで。場所、健康プラザ3階健康づくり室。対象、定員、町内在住で40歳から64歳までの方。各回10人。講師、ピラティスインストラクター、大滝あさみさん。申し込み、8月25日水曜日までに電話で健康推進課へ。乳幼児の健康審査。1歳6ヶ月時、3歳6ヶ月時健康審査。対象の方には、8月下旬に必要書類を送付しますので、届かない場合はご連絡ください。場所、健康プラザ2階検診室。対象、日にち、持ち物の順に読みます。1歳6ヶ月時、令和2年2月生まれ、9月22日水曜日、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル。3歳6ヶ月時、平成30年2月生まれ、9月14日火曜日、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル、当日の朝の尿、視力・聴力の調査票、記入済みのもの。4ヶ月時、10ヶ月時、健康審査。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、4ヶ月時、10ヶ月時の健康審査は、協力医療機関での個別検診となります。対象になる前月の下旬に個別通知を送付しますので、詳しくは通知をご覧ください。日時、4ヶ月時検診は、満4ヶ月になった日から満5ヶ月になる日の前日まで。10ヶ月時検診は、満10ヶ月になった日から満11ヶ月になる日の前日まで。新型コロナウイルス感染症の影響で、この期間内に受診できなかった場合は、2ヶ月の延長が可能です。お知らせ。休日納税相談窓口。町県民税、固定資産税、軽自動車税、種別割、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料が納められ、納税相談もできます。日時、8月28日土曜日、29日日曜日、午前8時30分から午後5時まで。場所、役場1階税務課。今月の納税納付期限。町県民税第2期分、国民健康保険税第3期分、介護保険料第3期分、後期高齢者医療保険料第2期分。納期限は8月31日火曜日です。令和3年度排水設備工事責任技術者試験及び更新講習会。 試験、日時、11月3日水曜日祝日、午後1時30分から3時30分まで。場所、川崎市教育文化会館、川崎市川崎区富士見 2-1-3、 カルッツ川崎、川崎市川崎区富士見 1-1-4。 費用6,400円。その他、申し込み書は8月16日月曜日から31日火曜日に下水道課で配布します。申し込み、9月10日金曜日までに申し込み書と必要書類を郵送してください。当日消印有効。更新講習会、日時10月27日水曜日、28日木曜日の午前午後のうち希望する日時。午前の部は午前10時30分から、受付は午前10時から。午後の部は午後2時30分から、受付は午後2時から。場所、サンピアン川崎、川崎市川崎区富士見 2-5-2。 費用6,400円。その他、申し込み書は平成28年度の合格者及び更新講習修了者へ8月中旬頃から郵送されます。申し込み、9月10日金曜日までに申し込み書と必要書類を郵送してください。当日消印有効。問い合わせ、下水道課業務班、電話内線3434。令和4年4月、相模原市に夜間中学が開校します。夜間中学とは、公立中学校の夜間学級です。授業料は無料で、授業は平日の午後5時頃から午後9時頃まで行われます。入学試験はありませんが、入学要件に該当しているかの審査があります。入学要件、次のいずれかに当てはまる学齢期を経過している方、平成19年4月1日までに生まれた方、義務教育を修了しないまま学齢期を経過した、さまざまな理由により十分な教育を受けられないまま中学校を卒業した、外国籍などで日本の義務教育に相当する教育を受けていない。入学希望者説明会のご案内。場所、神奈川総合産業高等学校、相模原市南区文京 1-11-1。 対象、実際に入学を希望する方。日時、第1回8月20日金曜日午後6時から、第2回8月29日日曜日午前10時から、第3回9月30日木曜日午後6時から、第4回10月15日金曜日午後6時から。問い合わせ、教育委員会指導室、電話内線3619。戦争犠牲者のご冥福を祈り、黙祷を。今年は終戦から76年を迎えます。町民の皆さんも家庭や職場などで黙祷を行い、戦争犠牲者のご冥福をお祈りください。広島原爆の日、8月6日金曜日午前8時15分、長崎原爆の日、8月9日月曜日祝日午前11時2分、戦没者を追悼し平和を祈念する日、8月15日日曜日正午。なお、戦没者を追悼し平和を祈念する日は、戦争犠牲者のご冥福と恒久平和を祈念し、正午にサイレンを鳴らします。問い合わせ、福祉支援課、地域福祉班、 電話、内線3352。各種自衛官募集。防衛省では各種自衛官を募集しています。自衛官の身分は特別職国家公務員です。募集種目は、一般層候補生、自衛官候補生、航空学生、海空です。試験日、応募資格は募集種目により異なりますのでお問い合わせください。問い合わせ、自衛隊神奈川地方協力本部、厚木募集案内所、電話 046-400-2486。 頑張れ SC 相模原。 SC 相模原広報担当ガミティレポート。暑くなってきたね。夏は水分補給が大事。今日は白井達也選手にプレー中の水分補給について聞いてみたよ。最初にスポーツドリンクを飲んで、二口目に水を飲むことが多いかな。ちょっとずつ違うものにするっていうのは効果的かも。よかったらみんなも試してみてね。試合日程、キックオフ、対戦相手、会場の順に読みます。8月9日月曜日祝日、午後5時、栃木 SC、相模原祇園スタジアム、ホーム。8月14日土曜日、午後6時、ヴァンフォーレ甲府、相模原祇園スタジアム、ホーム。8月22日日曜日、午後6時、アルビレックス新潟、殿下ビッグスワンスタジアム、アウェー。8月28日土曜日、午後7時、ジュピロ磐田、ヤマハスタジアム、磐田、アウェー。ホームページ、https://www.scsagamihara.com/com/。皆さんの温かい気持ちを被災地へ。令和3年7月大雨災害義援金を受付中。町では静岡県などに甚大な被害をもたらした令和3年7月大雨災害で被災された方々への義援金を受け付けています。お寄せいただいた義援金は日本赤十字社神奈川県支部を通じて被災された皆さんへお届けします。受付期間、10月31日日曜日まで。受付方法、福祉支援課文化会館レディースプラザラビンプラザへお持ちいただくか、次の口座へ振り込んでください。詳しくは日本赤十字社のホームページをご覧ください。1、ゆうちょ銀行郵便局00110-9-604276、日赤令和3年7月大雨災害義援金。2、三井住友銀行すずらん支店普通2787567、日本赤十字社。3、三菱 UFJ 銀行やまびこ支店普通2105565、日本赤十字社。4、みずほ銀行くぬぎ支店普通0620502、日本赤十字社。問い合わせ、福祉支援課地域福祉班、電話内線3352。
文化会館催し案内。展示、合否、催し、主催、備考の順に読みます。8月27日金曜日から9月6日月曜日まで、相川公園の野鳥展。 郷土資料館、山口、電話 046-280-1050、 展示コーナーにて展示。なお、展示会場は入場無料です。展示時間は午前9時から午後5時までです。毎週火曜日は休館です。入館時は必ずマスクの着用をお願いします。着用していない方は入館できません。入館時に手指の消毒をお願いします。お問い合わせは直接主催者にお願いします。各種相談、町民相談、問い合わせ、住民課、住民相談班、電話内線、3319。法律相談、完全予約制、8月6日金曜日、19日木曜日、午前10時から午後3時まで。なお、9月は3日金曜日、16日木曜日。司法書士法律相談、8月11日水曜日。行政書士相談、8月12日木曜日。交通事故相談、8月25日水曜日。不動産相談、8月26日木曜日。時間はいずれも午後1時から4時まで。消費生活相談、8月2日、5日、12日、16日、19日、23日、26日、30日。午前10時から午後3時まで。人権行政困りごと相談、8月13日金曜日、午後1時30分から3時まで。なお、法律相談は弁護士が対応します。予約は相談日の7日前から受け付けます。その日が祝日の場合は、翌会長日から。法律相談以外は予約優先です。予約がない場合は、当日の受付もできます。相談当日は、住民相談班へお越しください。相談窓口がわからないときは、お気軽にお問い合わせください。教育相談。問い合わせ、教育相談専用電話。教育委員会、教育開発センター、電話。046-206-1061。子どもも保護者も地域の方も一人で悩まないで、まずここに相談。子どもや保護者が抱えるさまざまな悩みについての相談窓口です。専門的な支援が必要な場合は、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどを紹介します。内緒相談、出張相談、電話相談。毎週月曜日から金曜日まで。祝日を除く午前9時から午後4時まで。なお、内緒相談、出張相談をご希望の場合は、まず電話でご相談ください。出張相談は、ラビンプラザ、レディースプラザで行います。ハローワーク就労相談会。問い合わせ、商工観光課、商工労政班。電話内線、3524。子育て中の方を対象とした出張相談。8月12日木曜日、午後1時から3時まで。役場1階、調整情報コーナー。在宅医療相談。問い合わせ、厚木医師会在宅医療相談室、ル・リアン。電話、046-240-0393。専門医や訪問介護など、在宅医療に関する電話相談。 毎週月曜日から金曜日まで、祝日を除く。午前9時から午後5時まで。福祉作文ポスターの募集。福祉への理解や関心を深めるため、日常生活を通じて感じていることや、体験したことなどを自由に表現した福祉作文とポスターを募集します。日時、応募期限9月3日金曜日。対象、町内在住の小学生以上の方。高校生は町内在学も可。申し込み、各部門とも1人1点まで。作文は題名自由で、400字詰め原稿用紙5枚以内。ポスターは、画用紙の大きさが45cm×30cmから55cm×40cmまで。水彩、油絵、クレヨンなどを使用。色を塗っていない箇所があるものは審査対象外。問い合わせ、福祉支援課、地域福祉班。電話内線3352。施設ガイド。スポーツ施設の抽選予約。スポーツ施設予約システムをご利用ください。予約できるスポーツ施設。田代運動公園、御間瀬公園、テニスコートのみ。第1号公園体育館、第2号公園、坂本運動場体育館、志田運動場、小沢ソフトボール場。なお、厚木市、清川村のスポーツ施設も抽選予約できます。今月の抽選予約。11月利用分。抽選結果、9月2日木曜日。なお、当選者は、9月末日までに本予約をしてください。末日までに本予約をしなかった場合は、翌日から空き施設として開放します。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話内線3632。8月の休館日、休園日。第1号公演、毎週火曜日。田代運動公園、御間瀬公園陸上競技場、毎週火曜日、11日水曜日。町民活動サポートセンター、毎週水曜日。文化会館、毎週火曜日。ラビンプラザ、レディースプラザ、31日火曜日。図書館、毎週火曜日、2日月曜日。郷土資料館、8月は休館日なし。袖記事、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、掲載されているイベントなどが中止、延期、内容変更となる場合があります。最新の情報は、町ホームページをご覧いただくか、担当の各課へお問い合わせください。樹木の枝などが道路に張り出していませんか？道路に樹木の枝などが張り出していると、車両や歩行者の通行の妨げになり、事故の原因にもなります。土地を所有または管理している方は、枝などが道路に張り出さないよう、適切な管理にご協力ください。音声版広報愛川。録音ボランティアグループ、楓の会のご協力により、視覚障害者の方に向けて音声データ化されています。ご希望の方は社会福祉協議会へご連絡ください。社会福祉協議会、電話、内線3792。2021、令和3年8月、オーガスト。愛川カレンダー。1日日曜日、当番医、愛川北部病院。2日月曜日、 消費生活相談。5日木曜日、消費生活相談。6日金曜日、法律相談。8日日曜日、当番医。愛川北部病院。9日月曜日、当番医。熊坂外科内科医院。10日火曜日、3歳6ヶ月児健康審査。11日水曜日、司法書士法律相談。12日木曜日、行政書士相談、消費生活相談、ハローワーク就労相談会。13日金曜日、人権・行政困りごと相談。15日日曜日、当番医・八木クリニック。16日月曜日、消費生活相談。17日火曜日、赤ちゃんとパパとママの教室。19日木曜日、法律相談、消費生活相談、すくすく親子健康相談。22日日曜日、当番医、愛川北部病院。23日月曜日、消費生活相談、ヘルスアップ相談。25日水曜日、交通事故相談、1歳6ヶ月児健康審査。26日木曜日、不動産相談、消費生活相談、虫歯予防教室、2歳児歯科検診。28日土曜日、休日納税相談窓口。29日日曜日、休日納税相談窓口、当番医、愛川北部病院。30日月曜日、消費生活相談。31日火曜日、議会本会議1日目。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、内容が変更となることがあります。今月の日曜祝日当番医、診療時間、午前9時から11時30分まで、午後2時から4時30分まで、1日、8日、22日、29日、いずれも、愛川北部病院、電話 046-284-2121、隅田281-1、9日、熊坂外科内科医院、電話 046-285-1139、中津7417。15日、八木クリニック、電話 046-280-1888、半原2724-1。その他の休日、昼間・夜間、平日・夜間の救急診療、厚木市休日夜間休館診療所、厚木市メディカルセンター、電話 046-297-5199、 厚木市水引1-16-45。なお、都合により変更する場合がありますので、電話で確認してからお出かけください。最後に、7月1日現在の住民基本台帳搭載人口と世帯数をお知らせします。人口 39,731 人で、前の月より20人減っています。そのうち男 28,111 人で、前の月より11人減っています。女 18,920 人で、前の月より9人減っています。世帯数は 18,595 世帯で、前の月より6世帯増えています。以上で、音声版広報愛川、ナンバー704号を終わります。制作は、愛川町録音ボランティアグループ、 楓の会でした。